HIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
キネマ旬報社および秘宝新社は1988年公開の映画帝都物語の 4K リマスターに向けたクラウドファンディングを、モーションギャラリーで開始しました。撮影監督を務めた中堀正雄氏の全面監修による 4K リマスター作業のほか、上映会、ブルーレイディスクの、UHDBD ってやつですね、ブルーレイディスク化を、目指すそうです。で、このクラウドファンド、リターンは3000円からで、目標金額は1300万円。募集期間は3月30日の23時59分までとなっているそうです。ちなみにこの帝都物語は、昭和60年に荒俣宏氏によって書かれた小説が原作で、1988年の東宝配給の映画です。平野正門の怨霊によって、東京の帝都破壊を目論む魔人、加藤康則と、その野望を阻止すべく立ち向かう人々との攻防を描いた作品で、総制作費は、当時としては破格、18億円がかけられたと。で、映画、これは実相寺昭雄監督作品であります。で、この魔人加藤康則の役を島田久作氏、顔の長い人ですけど、が演じ大きな話題になりました。そういえば、令和新選組のグッチ姉さんが、なんでこっちに話が飛ぶのかがわからない。令和新選組のグッチ姉さんが、まさかと塚でおちゃらけ写真を撮ってましたけど、大丈夫ですかねって言っていただきました。しないですよ。たたられるんじゃないですか。木原さん、この、帝都物語はご覧になりました？
いや、見てないんじゃないかな。
見てない。ちょっと。
話の流れとかはちょっとわかんないです、多分。
ああ、そうですか。まあ、東京帝都、その、まあ、なんていうんですかね、大正ロマンといいますか、東京のその華やかな、街並みがどんどん出来上がっていく。で、そこに、新しい街並みができていく中で、ともかくその、なんか知らんけど、東京に恨みを持っている、よくわからん加藤康則という軍服着た兄さんがいて、で、これがその、正門の首塚、これは東京の大手町に今もあるわけですけれど、そこに眠る平の正門の怨霊を、呼び覚まして、で、その力を借りて、東京帝都をぶっ潰すという、それを行うために、様々なその魔術を展開させていくという話です。で、その動きをなんとなく察知した、例えば土御門とか、そのいろいろその、いわゆる陰陽師ですよね。そういった人たちのその末裔が出てきて、その、お互いにその、まあ、ごま祈祷なんかをしながら、戦うと。いう、その、まあ、サイコキネシス的な戦いですけど。で、今度、庶民の側で、まあ、目を移すと、何か、その、この地面の中で、得体の知れない、なんかこう、動きを感じている、地脈がっていう、いちいち出てくる、桂三枝さんですね、今の、文枝師匠ですけど、が、あれは、二宮、尊徳の、銅像をですね、その地脈のその筋筋に立てていくっていう人が出てきたりとか、いろんな人が出てくるんですけど、まあ、オールスターキャストですよね。で、例えば、その、東京帝都の街並みを作っていくための、その、超大金持ちとして、渋沢栄一王が出てくるんですけど、これが、勝新太郎さんがやってまして、非常に重厚な、重々しい渋沢栄一をやってるんですけど、今渋沢栄一はお札になってますんで、勝新太郎と全然違うじゃないかっていう風にしか、まあ基本渋沢栄一さんって実際はもう背のちっちゃな小男で、 なんか見た目パッとしない人なんですけど、ただ単にあっちの方が大好きで、子供をもう何十人作ったかわからないというわけわかんないおっさんだったわけですけど。で、まあ、あとは、その、加藤康則と戦う辰宮家っていうのが出てきて、辰宮陽一郎っていう青年を、石田純一で、辰宮恵子っていう人、これがその巫女みたいな役なんですよ。原田美恵子さんがやってましたね。で、あと東京に、東京帝都のさまざまな防災面での、いろんなものをこう研究している寺田虎彦博士を寺泉健さんがやってて、そこに、宍戸錠さん演ずる東京地下鉄道の社長っていう、そういう、まあ、今の東京メトロですよね。で、その、地下鉄を掘っていくと、その途中で、その魔物が現れるんだと。で、その魔物が出てきて、その工事が進まなくなってしまって、非常に困っているということになっていき、で、その時に、ちょうど、学天則という名の、世界中のいろんな人種の顔の特徴を合わせ持つ、ちょっとこう、柔和な感じのする仏像みたいなお顔をした、金属製の人造人間、いわゆるロボット、学天則を作った西村誠博士っていうのが、まあ実際にいらっしゃるんですけど、で、その西村誠博士と学天則が、その地下鉄道のトンネルの中に入っていって、魔物をと戦って、最後は自爆するというシーンなんかがあります。で、この西村誠博士の役を演じたのが、二代目水戸黄門でおなじみの西村光さんで、で、西村誠で西村光でしょ？実はこれ本当に親子なんですよね。だから西村誠博士の役を息子の西村光さんが演じていたと。で、あとは高田露伴の役を高橋浩二さんがやったりとか、あと、これも陰陽師ですね、平井康政の役を平見喜次郎さんがやったりとか、まあオールスターキャストですよ。で、坂東玉三郎さんとかそういったのも出てますしね。で、まあ実相寺監督のおなじみの広角レンズを多用した大アップですよね。顔の非常に強いクローズアップだとか、そういうもう、実相寺演出が好きな人にとっては、まあ、まあ、見ておきたい作品ですよね。で、ただね、難点が一つありましてね、これは、ちょうど、ハイビジョンの技術が出てきた頃で、日本で初めて、その、ハイビジョンの力を借りて、特殊撮影を行った、まあ、初の作品なんですよ。で、今ですとね、コンピューターグラフィックスだとかいろんなものをこうデジタルで合成するってのはもう全然当たり前ですし、もうはっきり言って何でもできるようになっちゃいましたけど、この頃って言ったらそこまでの技術がないですね。だからあくまでテレビで、そのビデオで合成していますっていうような体のやつで、で、その出来上がった映像をまだその頃はデジタルじゃなくてアナログなんですよね。それをフィルムに焼き付けるっていうので、これキネコっていう作業なんですけど、それをやってで、作品にしていくんですけど、その時にね、やっぱりね、操作線だとか色合いだとか、その全体のダイナミックレンジみたいなのが、その特撮シーンになった途端に劇的に変わっちゃうんですよ。全然違う、なんかちょっともういかにもな絵になってしまって、そこのそのフィルタリングだとかを今回のその 4K リマスターでどうするんだろうなという、そこら辺もちょっと合わせて、その今これだけ技術が進化しているので、それをいろいろ AI だとか使うことによって、その当時のアナログハイビジョンのその独特のその合成臭さってあったんですけど、それを消すことができるんだったら、これはちょっとすごいだろうなと私は期待しているところなんです。で、まあこの、帝都物語、続編で帝都大戦っていうのもありましたけど、まあ、帝都大戦の方は随分スケールダウンしてるんですけどね。まあ、今回この帝都物語が、どのように、まあ、復活してくるのか、まあ、楽しみっちゃ楽しみですね。で、結局、今まで話を聞いて、見た作品だったかどうか思い出せましたか？
いや、見てないと思います。やっぱりポスターが印象的だったのしか覚えてないですね。
加藤康則の表情、
そうそうそうそう。
ええ、まあ、あの、古いタイプの軍服を着てるんですよ、陸軍の。で、マントをこう、ね、肩にかけて、それで走っていく様ですとかね、そういう、加藤が来るよって言ってね。ええ、だからこの作品が出てきた時の全国の加藤くんは本当に迷惑だったと思いますよ。加藤が来るっていう。で、で、特に加藤くんの中でも、ちょっとこう顔が重長の加藤くん、全国に多分たくさんいたと思いますけど、もうみんな迷惑したと思いますよね、この時。で、まあ、そこそこのヒット作品だったですね。で、この映画は確か、お金を出したのは、西武セゾンかなんかじゃなかったっけな。なんて会社だったっけな。そうですね。そうです。エグゼだ。エグゼって会社で、堤浩二さんですよね。だから、西武セゾングループです。がお金を出して作ったもんですね。で、クリーチャーデザインなんかは、ギーガーっていうハリウッドで有名な、そういうモンスターとかの造形を作る有名な人が招聘されて、で、まあでもこういうのが作れたのはやっぱバブル期だからかなっていうふうに思いますね。ちなみにこの加藤康則の役は当初は、伊藤祐之介さんっていう年配の俳優さんがイメージされていた。伊藤祐之介さん、わかんないっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、日活のいろんな石原裕次郎さんだとか、足利泉さんなんかが出てる作品にはよく出てる方なんですけど、有名どころで言うと、沢田研二さんが主演した、太陽を盗んだ男っていう作品で、冒頭、その沢田研二さん演ずる高校の物理の先生が、引率して、皇居に、まあ、観光バスで向かう、その、バスを、ジャックする軍服を着たじいさんが出てくるんですね。機関銃を持った。それで天皇に会わせろっつって、バスジャックを行って最後は射殺されるという、よくわかんないじいさんが出てくるんですけど、そのじいさんの役をやっていたのが伊藤祐之介さん。顔の長い人ですね。で、ちょっと水木しげるさんの漫画に出てくる一般人のような顔した人なんですけど、まあこの非常にこう味わい深い役者さんが、まあベースになっていて、で、まあ年齢的にもちょっと合わないということで、で、オーディションが行われて、島田久作さんが選ばれて、で、この作品によって島田久作さんは、まあ俳優の道ということではもうこの確固たる、存在感を発揮するようになっていって、現在に至るというところですよね。まあ、ぜひこの 4K リマスター出来上がったら見たいなというふうに私も思っております。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
ねえなお、
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。